こんにちは、稲田勉です。ホープチャンネル講演会にようこそお越しくださいました。ご一緒に聖書の御言葉に耳を傾けて、聖書が教える神様について考えていきたいと思います。聖書は今もって世界中で多くの人に読まれているベストセラーです。聖書を通して多くの人が神様に出会い、人生を変えられてきました。藤田光雄さんもその一人です。私は熱心に聖書を読みました。私の人生観はキリストによって完全に変えられましたと彼は言っています。藤田さんは真珠湾攻撃の総指揮官でした。戦後、彼は聖書を手に取って熱心にこれを読み、真の神様に出会って人生が変えられたのです。この経験を皆さんも聖書を通してすることができるのです。イザヤ書41章10節、恐れてはならない、私はあなたと共にいる、驚いてはならない、私はあなたの神である、私はあなたを強くし、あなたを助け、我が勝利の右の手を持ってあなたを支える。私はあなたの神であると言われる聖書の神様がいらっしゃるのです。この神様と私たちの関わりについて学んできましたが、この私はあなたの神であると言われる聖書の神様は、あなたを作られた神様です。あなたを愛され、あなたを探し、そしてあなたを救い、あなたと共にいて、あなたを導かれる神様であります。今回はその神様があなたを試みられる神であるということをご一緒に考えていきたいと思います。ある自然科学者が蚕の繭から蛾が出てくるのを観察していました。非常に狭い穴から出ようとしているので、蛾は大変苦しみもがいて出てくるのです。そんな様子を観察しているうちに、その人はなんとなくかわいそうだと思って、道具を使って穴を少し広げてあげたのです。すると蛾はすんなりと穴から出てくることができました。新しい世界の仲間入りをしたこの蛾は、早速羽ばたこうと試みましたが、飛ぶことができなかったのです。その蛾の羽は弱く不完全だったのです。結局その蛾はやがて病気になり死んでしまったといいます。原因はその蛾が繭から出るとき、あのもがき苦しみながら出てくる過程を最後まで通らなかったからでした。繭から抜け出るための苦しみは、その後立派に羽ばたくためにどうしても必要な経験だったのです。その過程が省かれてしまったために、蛾の羽が飛ぶことができるくらい十分に強くしっかりと鍛えられることがなかったのです。実はこのことは私たちの人生にも当てはまる経験なのです。聖書にはこのように書かれています。ヤコブの手紙1章2節、私の兄弟たちよ、あなた方がいろいろな試練にあった場合、それをむしろ非常に喜ばしいことと思いなさい。あなた方の知っている通り、信仰が試されることによって忍耐が生み出されるからである。だから何ら欠点のない完全な出来上がった人となるように、忍耐力を十分に働かせるがよい。ポール・トゥルニエという人が「人生を変える」という本の中でこのようなことを書いています。人生が変えられるために、人生に 花を咲かせるために、私たちの目が開かれるためにどうしても必要な経験がある。それは苦しむことだ。これもあまり喜べる言葉ではないかもしれません。しかし聖書やトゥルニエが言っているように、私たちには試練を通して苦しむことが時に必要なのです。そうしないと、あの蛾のようにかえって私たちがダメになってしまうことを神様はご存知なのです。だからといって神様は不必要な無意味な苦しみを与えることはありません。また私たちが耐えられないような試練に合わせることもなさいません。コリント人への第一の手紙10章13節にはこう書かれています。あなた方のあった試練で、世の常でないものはない、神は真実である。あなた方を耐えられないような試練に合わせることがないばかりか、試練と同時にそれに耐えられるように逃れる道も備えてくださるのである。神様は真実のお方です。ですから耐えられないような試練に私たちを合わせることはないと約束していると聖書に記されているのです。それだけではなく、神様は必ず逃れる道も備えてくださっているというのです。内村勘蔵という人は、この聖書の御言葉を母親と赤ちゃんの関係に例えて説明しています。お母さんが赤ちゃんをお風呂に入れるとき、お母さんが必ずすることがあります。それは自分の手をお湯に入れて湯加減を確認するということです。熱すぎないか、ぬるすぎないか、自分の手で直に触れて確認するのです。そして熱すぎたら水を足し、ぬるすぎたらお湯を足して、ちょうど良い湯加減にするのです。それを確認した上で、安心して赤ちゃんを湯船に入れて、その体を洗ってあげるのであります。それと同じだというのです。神様は試練の苦しみ加減を確認して、私たちにちょうど良い加減の試練をお与えになるのです。決して耐えられないような熱すぎる試練は与えないのです。それだけでなく、必ず逃れの道も備えておられるのです。神様が私たちにお許しになる試練は、私たちを苦しめるだけ苦しめて、それで終わるというものは決してありません。では神様はなぜ私たちが試練に遭うことをお許しになるのでしょうか。もう少し具体的に聖書から見ていきたいと思います。マタイによる福音書の8章に、イエス様と弟子たちが船に乗ってガリラヤ湖に漕ぎ出したとき、激しい嵐に出会う場面が書かれています。あまりの激しさに船は波に飲まれて沈みそうになるのです。弟子たちは恐れます。そして必死に船をコントロールしようとします。しかしどうにもならなくなったとき、ふと気がつくと、イエス様が静かに眠っているのです。そこで弟子たちはイエス様を起こしてこう言ったのであります。主よ、お助けください、私たちは死にそうです。この後イエス様は起き上がって嵐に向かって一喝します。すると激しい嵐は嘘のようになぎになったのです。この弟子たちの経験は大切な教訓を教えてくれていると思います。それは、私たちは切羽詰まらないと、死ぬような思いをしないと、決して本気で主よとは言わないということです。そうではないでしょうか。皆さんも今までに何度か 必死になって神頼みをしたことがあると思います。それはどんな時だったでしょうか。何もかもがうまくいっている時でしたか。そうではなくて、本当に大変で行き詰まってどうにもならなかった時ではなかったでしょうか。人間の中には自然にしていたら自分に頼って生きようとする自我があるのです。そしてこの自我のゆえに、私たちは簡単には神様と本気で神様に頼ろうとはしないのであります。神様はそのことをよくご存知なのです。だから時々私たちが試練に遭うのをお許しになって、私たちを神様のもとに引き寄せようとなさるのであります。パウロという偉大な伝道者もこのように正直に告白しています。コリント人への第二の手紙1章8節9節、兄弟たちよ、私たちがアジアであった患難を知らずにいてもらいたくない。私たちは極度に耐えられないほど圧迫されて、生きる望みをさえ失ってしまい、心の内で死を覚悟し、自分自身を頼みとしないで神を頼みとするに至った。死ぬ覚悟をした時に初めて本気で神を頼むようになった、神を頼みとするようになったとパウロは正直に告白をしています。これが私たち人間の姿なのです。試練は神様が私たちが自分に頼って生きることをやめて、神様を頼って生きるものに変えられるために、神様が愛の計らいで許されることなのです。ですから神様の許される試練は私たちにとって恵みでもあるのであります。エレミア書31章2節3節の言葉です。主はこう言われる、剣を逃れて生き残った民は荒野で恵みを得た。イスラエルが安息を求めた時、主は遠くから彼に現れた。私は限りなき愛を持ってあなたを愛している。荒野で恵みを得たとあります。荒野は生きるのが困難な場所です。生きるのにふさわしくない場所です。しかしそこで神様の恵みを得た、神様の恵みを味わったというのです。神様の恵みはいつでもどこでも十分に与えられています。しかし荒野でしか得られない恵みというのがあるのです。荒野という言葉はもともとの意味をたどると、語るという言葉との関連から生まれた言葉だと言います。荒野は神様からの語りかけを聞く場所であります。人生の荒野である試練を通して神様の語りかけを聞くのです。神様と出会っていくのであります。だから人生における試練という荒野を経験するときに、私たちはそこでしか得られないかけがえのない神様の恵みと神様の出会いがあることを覚えておきたいと思います。皆さん、荒野に導かれることを恐れないでください。神様のお許しになる試練は、そこでしか得ることができないあなたに対する特別な恵みと出会いが用意されているのです。パウロのもう一つの経験を見ていきたいと思います。コリント人への第二の手紙12章7節から9節です。そこで、高慢にならないように私の肉体に一つの棘が与えられた。このことについて私は彼を離れさせてくださるようにと三度も主に祈った。ところが主は言われた、私の恵みはあなたに対して十分である。ここでパウロは、高慢にならないように自分の肉体に一つの棘が与えられたと告白しています。パウロはこの棘を取り去ってもらおうと、 神様に3度祈ったというのです。なんだたった3回かと思う人もいるかもしれません。しかし回数以上にパウロはこのことについて心を注ぎ出して必死に祈ったのだと思います。しかし残念ながら棘が取り去られることはありませんでした。パウロが願った通りには祈りは聞かれなかったのです。この棘は原文の意味をたどると墨喰と訳せる言葉です。指先に小さな棘が刺さる、そういうような経験ではありません。もっと大きな丸太のようなものです。肉体の中にそれがあれば明らかに違和感があり邪魔に感じるものです。私たちにもそのようなものがあるかもしれません。これさえなければもっと人生楽しめるのに、これさえなければ私の人生もっと良くなるのに、あの出来事さえなければ自分の人生はこうならなかったのに、この人さえいなければ、あの人さえいなければ私の人生は違っていたのに、そんな思いを持ったことはないでしょうか。それがあなたにとっての肉体の棘です。でもその棘は祈っても取り去られないのです。なぜでしょうか。それはあなたが傲慢にならないためです。聖書が言う傲慢とは神様を忘れることです。神様なしに生きようとすることです。肉体の棘はそうならないために主が深い御心のうちにお許しになることなのです。でもパウロの必死の祈りは無視されたわけではありません。神様はその祈りに応えられました。神様の答えは、私の恵みはあなたに対して十分であるという言葉でした。パウロのすごいところはこの神様の答えを聞いて納得するところです。そうでした、私に対するあなたの恵みは十分すぎるぐらいです、おっしゃる通りですと、パウロは神様の答えを受け入れるのです。リビングバイブルという優しい言葉で訳している聖書がありますが、その聖書はこの同じ言葉をこう訳しています。私はあなたと共にいる、それで十分ではないか。とても素敵な訳だと思います。神様の恵みは数えきれないほどあります。私たちはその多くを見過ごしているのではないでしょうか。神様の恵みの中で最高の恵みの一つは神様ご自身が共におられるということです。私たちはこの最高の恵みをさえ日常の中で見過ごしてしまっているのではないでしょうか。島崎光政というクリスチャンの詩人がいます。彼はこのように言っています。神様は信頼すべき唯一の方としてご自分を表すべく、一対一の出会いのために私たちを孤独の荒野に導かれた。神様と一対一の出会いをするために、あえて神様は私たちを孤独の荒野に導かれることがあると彼は言っています。私はあなたの神であると言われる神様は、あなたと出会いたいためにあなたを試練の荒野に導かれることがあるのです。浅野純一さんという方がいらっしゃいます。この方は予武記の解説を本に書いております。予武記はヨブという神様の前に正しく生きていた人が家族を失い、財産を失い、そして自らの体に出来物ができて覆われるという試練の連続を経験した人のことであります。そのことが書かれている書簡です。そのヨブ記の解説の中で 浅野さんはこう言っているのです。人間一人一人の生活や心の中には大なり小なり穴のごときものが開いていて、その穴から冷たい隙間風が吹いてくる。その穴はある場合は大きく、ある場合は小さく、また浅い場合、深い場合、さまざまである。その穴を埋め、隙間風の入らぬようにすることも大事であろう。しかし同時に、その穴から何が見えるかということがもっと重要なことではないだろうか。穴の開いていなかった時には見えないものが、その穴を通して見えることがあるのだ。とても考えさせられる言葉です。確かに人生には穴を開けられる経験があります。神様がそれを許されるのです。穴が開くと隙間風が入ってきます。ですから私たちはその隙間風を防ぐために一生懸命その穴を塞ごうとするのです。でも穴を塞ごうとする前に一つ大事なことがあるのです。それはその穴から一体何が見えるのか、じっと目を凝らしてよく見てみるということです。その時、その穴からしか見えない大切なものが見えてくるのです。それはあなたを愛される神様です。あなたと共におられる神様です。あなたを導かれる神様です。私はあなたの神であると言われる神様です。その神様が見えてくるのです。試練の連続を経験したヨブですが、そのヨブも最後にはこう言っています。私はあなたのことを耳で聞いていましたが、今は私の目であなたを拝見いたします。ヨブは信仰を持っていました。そして神の前に正しく生きていました。そこで試練の連続を経験するんです。彼は神様を知っていると思っていたと思います。でもそれまでの経験は、試練の前の経験は聞いていたに過ぎない経験だった。でも試練を乗り越えて、今私はあなたを自分の目で拝見しています、見ていますと告白しているのであります。イザヤ書41章10節、恐れてはならない、私はあなたと共にいる。驚いてはならない、私はあなたの神である。私はあなたを強くし、あなたを助け、我が勝利の右の手を持ってあなたを支える。私はあなたの神であると言われる神様は、あなたを試みられる神様でもあります。あなたの成長のために、そして何より神様との一対一の出会いのために、あえて試練という荒野に導かれることがあるのです。あなたを苦しめるだけで終わる試練ではありません。神様の許される試練には恵みが伴っているのです。その恵みの最たるものは、共におられる真の神様との出会いであります。だから人生に穴を開けられた時には、そこから一体何が見えるのか、どうぞ目を凝らして見ていただきたいと思います。そうすれば必ず聖書の神様との出会いがその先に待っています。それではお祈りをいたしましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、こうして聖書を通してあなたがどういうお方であるのかを教えてくださることを感謝いたします。あなたは私たちを愛するがゆえに、あえて試みに合わせることがある神様であることを今日ご一緒に考えました。苦しい思いをすること、辛い思いをすることは私たちにとって歓迎できることではありません。しかしその経験もまた恵みの経験であることを今日教えていただきました。なぜなら荒野に行かなければ決して味わい知ることのできない豊かな恵みがあることが 確実だからです。それは生きておられる神様との出会いです。私たちを愛し、私たちと共にいて、私たちを導いてくださる真の神様との出会いが待っているのです。感謝いたします。今実際に苦しい経験のただ中にいる一人一人をあなたご自身が支えてくださって、この恵みの経験へと導いてくださいますようにお願いをいたします。イエス様の尊いお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。